私たちを愛して十字架にかかり、3日目によみがえられた主に期待しながら、御言葉に聞いていきたいと思います。今日の1分動画ですが、今日はですね、ちょっと古い映像なんですけれども、ギフツのメインボーカルである漆間一君がですね、実は生まれた時に奇跡を体験してるんですけど、その証の作られた、ちょっと古い、3年前とはできます。今から3年前じゃなくて、ちょっと古い3年前になりますからね。その時のね、ちょっと映像を見ていただきたいと思います。はい。
きっかけは、夫がふるさとの友人と電話で話をしている時でした。その時友人が私たち家族についてずっと誤解をしていたことを29年ぶりに話してくれました。それは長男、はじめのことでした。今から3年前に、私たちはふるさとで礎の石孤児院のチャリティーゴスペルコンサートを行いました。その友人にコンサートの案内をしました。そして息子もゴスペルチームの一員として歌うことを伝えました。すると友人は息子が歌うことが信じられなかったようでした。なぜなら息子はこの時まで障害を持っていると思われていたのです。思い起こせば話をするとき、家族のみんなは元気ですか?と友人はいつも聞いてきました。夫は、はい、みんな元気です。とだけ答えていました。友人は息子のことを聞くのを少しためらっているようでした。それで26年間、息子のことには触れず、その挨拶だけを交わしてきました。友人がためらったその事情とは。今から29年前、息子は個人病院で生まれました。お産は非常に難産でした。息子は首にへその緒が三重に巻きつかれていたために、無理やり引っ張り出されるというありさまでした。そのために、鎖骨と肋骨が骨折し、仮死状態で生まれてきました。チアノーゼが出て、全身蒼白でした。レントゲンに映った息子の肺の中は、羊水で水浸し状態でした。すぐに ICU の保育器に運ばれ、治療しました。肺に入った羊水を出すことは、非常に困難でした。そしてついに医者から宣告されました。手は尽くしました。あとはお子さんの生命力次第ですが、今晩が山場です。しか、生きたとしても植物人間です。夫は頭の中が真っ白になりました。私は何も知らされずにいたのですが、泣かない息子を見たとき、ただごとではないと思い、すぐに教会に電話をかけ、助かるようにとのお祈りをお願いしました。教会の人たちは徹夜で祈ってくださいました。私自身も、息子に命を与えてください、と必死で祈り続けました。そして夜が明けました。バタバタと騒々しく、看護婦さんが病室に入ってきました。お子さんは助かりました。保育器のシーツがびっしょり濡れていて、肺に入っていた羊水が全部吐き出されていました。よかったですね、と興奮しながら話してくれました。私は嬉しさのあまり、看護婦さんの手を握り、神様本当にありがとうございました、と言って抱き合って泣きました。 それから退院する時が来ました。私は医者に聞きたいことがありました。それは息子が助かったのは奇跡かどうかということでした。すると医者は、奇跡というのは言えませんが奇跡的ですと言ってくれました。その時本当に神様は生きておられると確信しました。私は心から神様に感謝しました。そして帰り際に、息子さんは何か生きる使命があるのでしょうねと医者が言ってくださった言葉がとても印象的でした。しかし友人はぐったりしている私と集中治療室にいる息子の最悪の状態を見たので、その後の経過を聞くに聞けなかったそうです。夫も話すことなく26年が経ちました。ですから息子に障害が残り、それがきっかけで夫はクリスチャンになり牧師になったと思ったそうです。3年前ふるさとで歌っている息子を見て誤解が解けた友人は大変喜んでくださり、地元の新聞社に連絡してくださいました。明くる日の新聞にはカラーで大きくチャリティーコンサートの記事が載っていました。聖書に、すべてのことを益としてくださるという言葉があります。当時夫はクリスチャンではありませんでしたが、息子の癒しがきっかけとなり、4ヶ月後教会に行くようになり、現在牧師をしています。奇跡を経験した息子はギフツというゴスペルグループで永遠の愛を伝えるために日本各地や海外に出て行って歌っています。神様、本当にありがとう。
一つの命が生まれる前からあなたの変わる命は
か、はじめくんが本当に生まれた時に、ね、そういう恵み奇跡があったんですね。感謝をしたいと思います。それではですね、聖書から話していきたいと思います。マルコの11章の22節のところですね、今読んでいただきました。そこから見ていきたいと思いますが、イエスは答えて言われた、神を信じなさい。この神を信じなさいという言葉は今年の1月1日に確かお話したと思うんですよ。覚えていらっしゃいますかね。で、まあ、その時話したことは、神の言葉を信じる、神の愛を信じる、神は報いてくださる方であることを信じると話をしたんですけど、今日はこの23節以降の御言葉に身を向けながら学んでいきたいと思います。誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、この中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。神を信じる、神様を信じる、具体的にはどういうことかというと、ここで、まあ、海に向かって山に向かって海に入れと言ったら動くと、と、そして疑わなければそうなるよって言われたんですけど、動いて山に向かって動いて海に入れって言って疑わないでいることって普通できない、ね、でよくだから疑いがあったとしても信仰、信者に立てばっていうふうに言われるんですけど、でもここは心の中で疑わずって書いてあるんですね。どういう時疑わないかというとね、神から言葉をもらった時なんです。神が語ってこられた時、神の言葉を受けた時、神の言葉がある時はそういう恵みが来るんですね。例えば、ペトロの時、ペトロが海の上、湖の上を歩きましたよね。あれはありえないことだけど起こったの。あの時はなぜかというと、嵐になってた、ガリラヤ湖はね。で、彼らはガリラヤ湖のプロですから、まあ、嵐になってその真ん中あたりで前にも後ろにも行けなくて困ってたら、イエス様が祈り終わって夜中の3時ごろ水の上を歩いてこられたんですね。ところがまさかイエス様が水の上を歩いてくると思わないから、ペトロたちは幽霊だと思ったんですね。イエス様も幽霊だったのは失礼ですけどね、まあ、でもそしたらイエス様は、いや私はしっかりしなさいって言ったんですね。その時ですよ、その時ペテロは、あ、イエス様ですかって、それなら私にも歩いてここに来いと命じてくださいって言うんですね。すごい大胆な求めですよね。水を歩いてこいって。で、そしたらイエス様は言われるね、来なさいってね、この来なさいって言ったんですね。その言葉をもらってペテロは来なさいって言葉をもらったので、彼は船から出て踏み出すの。そしたら水に本当に歩くんですね。この時野宮山さんのね、ご長男、あ、行かれちゃいましたね。野宮山さんのご長男の光一くんね、彼はですね、漁師だったんで、もともとね、彼が私に教えてくれたんです。木原牧師ってね、この時ペトロ船から出てって書いてあるでしょって。嵐の海で ね漁師はね、船の中にいれば大丈夫なんだって、守られるんだって。嵐の海の中に船から出たらもう死しかないんだって。嵐の時は船にいれば守られる、だから船から出たら死なんだって。ということはこれね、踏み出したってことはね、もう死ぬかもしれないって。でもこれ本当にペトロは死んだと思うってことね、教えてくれたんですよ。そうなんですねって言ってね、なるほどな、でも言われてみればそうですね。嵐の中でも船の中にいれば大丈夫なんだけど、そこから出てしまうってことは死を意味する。でもペテロはあの時踏み出した、なぜかって、来なさいって言葉があったの。イエス様の言葉を信じたから、イエス様の言葉を信じたから、彼はその言葉に従って踏み出したの。で、少なくとも最初は本当に信じてたんです。だから水を歩いたの。その後ね、風を聞いて波を見て怖がって溺れますけど、すぐイエス様助けてくれましたね。今日はその話はちょっと置きます。でも中心は何かというと、イエス様の言葉を信じたんですよ。その言葉を信じた時に絶対人見ては歩けないんです。でも歩いちゃったんです、言葉があったから。秋元牧師がよくベニヤミのことを言う時に、ね、お医者さんに言われて生涯治らないと宣告されて、この子が大人になった時のことを、ね、散談してくださいと言われて帰った時に、奥さんと二人で感謝の祈りを10分ぐらいしたと。その時に病気のこのまま栄光を表すか、治って栄光を表すか、いずれにしても神様は必ず栄光を表してくださると信じた。感謝したら全てが生きになるからね。そこまで。でも親だから当然治るように求めたと、ね、治してください。そしたら神様から言ってましたね、そんなにかからなかった、その時はすぐ来たんだよって、癒すって言葉が来た。これ癒すって言葉が来たから、彼はそれから礼拝の時に症状言った後に、イエス様、神様治してくださいますって言ったり、お医者さんに治ったら奇跡ですかって聞いて、奇跡か奇跡的するって神様が治すってね、こう伝えたりとかね。でもそれは癒すって言葉を受けたから、言葉を受けたから癒すと言い始めた。この時も山に向かって動いて海に入れっていうのは、普通動いて海に入ることはないんですが、もし神様が何か特別な理由があって語ってこられたら、 それは起こり得ります。あなたがちょっとこれあると面倒だから動いてくれって、それはダメです。でも主の言葉があるなら、その言葉を信じるんですね。神を信じるとは、神様が語ってくださるその言葉を信じる。で、皆さんね、神様愛の方だからね、あなたに語ってこられるんです。愛するものは語るんです。あなたに一番必要なことを具体的なことを語ってこられるんです。その言葉を信じて、それを告白するんですね。まあ、今の朝教会で夕方ね、いつもね、賜物の訓練で告白の時を持つんですけどね、いろんな告白されています。で、何告白されてもいいですよ。でも神から与えた言葉を告白するとき、それは成就してくるんですね。ここですね。まあ、一つね。そして二つ目は24節。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でも伏せ抜けたと信じなさい。そうすればその通りになります。これも有名な御言葉で、祈って求めたら何でも、だから何でもなんだけど、大前提に御心だったらということがあるわけですね。いつも言いますように、御心はそんな狭くない、大きいんですけども。で、これから受けるんじゃなくても受けたと信じなさいよ、そしたらそうなるって書いてあるんですけども、これね、大前提が御心なんですけども、第一ヨハネの5章14節、今出ると思います、ここにね。第一ヨハネの5章14節。そこにですね、こういう言葉があるんですね。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ。これこそ神に対する私の確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。それに願ったらね、御心にかなう願いは答えられるということなんですね。どうやって御心がどうか分かるかって、これもじゃあ神の言葉なんです。御言葉を通してそれが御心がどうかは私たちはっきり分かる。もし神が語ってきたら間違いなく御心なんですね。例えばこれもまあパウロさん流していきますと、パトモスに家族で行きなさいって言われた時に、これ神様が言ってきたの。別に彼が行きたいって言ったんじゃなくて、神様が家族で行きなさいって言われた時に神の方が言ってきたの。で、彼は無理だと思ったから、求めてなかったら神様が求めてませんねって言われて、悔い改めて求め始めた。でも無理かなと思って、でも神から言って答えたことだから、神の御心なんですよね。与えられてしまったんですね。それで聞かれたんですよね。一度じゃなくて二度とありますね。何かというと、これ神から言葉が来たからです。先日ですね、私人吉に行ってきた。人吉に行くとダビデ村上牧師がいるんですけども、ダビデ村上牧師の家族というのはですね、村上牧師もなんか波乱万丈の証山ほどありますけど、子供たちも奥さんもみんな証だらけなんですね。で、言いましたね、連続テレビがなんかのね、あれこう家族でなったらできますねって言ったらね、奥さん言ってましたね、そうですってね、もう本当にうまいプロの人がやってくれたのね、うちの家族はねできると思うんですよとかね言ってましたけど、もうすごい証がくれてるんですよね、なんかね、子供たちに関しても。それぐらいすごかったということですけど、ね、でその奥さんがですね、実は最近両親が熊本にいるんですが、まあ、高齢になってきたこともあって、ちょっと、ま、たしょっちゅう通ってるんですね。で、娘さんたちも熊本で結婚しているからですね、娘さんと息子さんがね、次女と次男がいるんですね、結婚してね。だからその実家に戻り、そして両親の世話をしながらそういうとこも行っているんですけど、車がね、自分の車がもう全然もうボロチくなってダメなんですって。だから、まあ、長女の方のね、娘の車を借りていくんですね。でも長女だって仕事に行ったりいろいろするから、どうしても必要だということでね、神様祈ったらね、車をあなたが求めるのを与えるということで、あ、御心だなって分かったから祈った。そしたらですね、白い車がいいんですって。そしてね、軽がいいんだけども、軽のバンがみたいなちょっとね、がいいんですって、ね、それで燃費がいいのがいいんですって。それを全部祈ったんですって。で祈ってた。そしたらですね、突然電話がかかってきた、車屋さんから。近くの車屋さんが突然言うんですね、車を取りに来てくださいって言われた。でびっくりして、はぁって言ってね、いやもうちゃんと支払いは済ませて、もう車がありますのでって言われた。えって言ったんですね。だからね、白のね、軽ワゴンっていうか、分かるかな、スズキのワゴン R、 私がすごく好きな車、スズキのワゴン R のねやつがあるんですよ。白のスズキのワゴン R で、中古なんだけど新車みたいなものなんです。去年出たばかりのスズキのワゴン R で、まだ4000キロしか走ってない。分かる人に分かります。新車同様ですよね。そしてですね、ハイブリッドなんです。だからですね、まさに燃費がいい。それをね、ダビデ村上牧師の方が私にですね、感動して一生懸命言うんですね。いやーすごいですよ、うちの妻は。で、私もつい最近車与えられたんですけどね、 いや、もっとちゃんと祈っておけばよかったとか言ってですね、あれ言ってですね。でもね、御心にかなう願いをすると受けるんですね。で、御心って小さくないんですね。どこでわかるか、神の言葉でわかるんです。言葉を通して神は語ってくる。その言葉を聞いて、その言葉に沿って祈るとき、神は働くんですよね。で、このね、言葉がそういう鍵なんです。で、この5月、意識して神の言葉に触れてください。この5月、意識してイエス・キリストの御名を語り、意識して神の言葉に触れてください。神の言葉を信じるんです。神を信じるって何かわけわからないね。イワシの頭も信心からって言いますけど、何かわけわからない。そうじゃない。神を信じるとは、聖書の神様、誠の神様、神の言葉を持って神が語ってくださるから、この御言葉に触れてほしいと思いますね。その時神が語ってくれるんですね。で、そして3つ目ね、ここまでは神の言葉ってことなんですけど、突然3つ目に話が変わるんですね。マルコの11章に戻りますね。マルコの11章25節のところで、ごめんなさい、許しの話がいきなり出てくるんですね。また立って祈っているとき、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天のあなた方の血もあなた方を許して罪を許してくださいますと。で、恨み事があったらということは、恨み事があったときは許しなさいと。そしたら許されますよって、あなた方も許されますよって書いてあるんですけども、祈りのことは直接書いてないんですが、その直後に書いてあるんですね。で、実は祈りが聞かれるかどうかのすごい鍵が許しにあるんです。これ他の箇所でも見たら分かりますけど、すぐ直後か前か、とにかくその前後に、分かりますか、同じページにということですね。そこら辺に必ず許しの問題が出てくるんで、祈りのことが出てくる。なぜかというと、私たちが神に祈れるのは十字架があるからです。十字架によって許されたから、私たちはどうしようもない罪人だし、いっぱい失敗もするんだけど、それにもかかわらず一回も罪を犯してもらえないと見てもらって、大胆に祈っていいんです、神様と、ね、もう本当に素直に大胆に祈っていいんです。それは十字架があるからです。十字架によって私は許されて、罪のないもの、許されたじゃなくて、ゼロじゃなくて、罪を一回も犯してないもの、義とされてるから、神の子供されてるからそうなんです。ところがね、私たちが他の人を許さない、恨んでるとき、許してないとき、私たちはその十字架の恵みを受け取れないんです。間違いないですかね。許しはあるんですよ。でも私は誰かを許さないでいると、その私たちの許しを受け取れなくなるんです。書いてますよね。許してやりなさい。そうすれば天のあなた方の血もあなた方も許してくださいます。もっとはっきり書いてあるのは、イエス様がね、マタイの6章のところね、14節上出ますか。マタイ6章の14節、ここね、ありがとう。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の血もあなた方を許してくださいます。15節。しかし、人を許さないなら、あなた方の血もあなた方の罪はお許しになりません。誤解しないでください。もう許されてるんです。許しはあるんです。でも誰かを許さなかったら、許しを受け取れなくなるんです。自分の方でいらないということになるんです。これね、だからサタンはね、腹を立てたり怒ったり、許せなかったり恨みとか来るんですよ。で、日本人がどうもこれ弱いんですね。いつも言いますけどね、もう藤田誠は亡くなりましたけども、必殺仕置き人って知ってますか？超長いロングシリーズでした。もうパターン分かってるのに受けるんです。どうしてか。恨み晴らしますってやつですよ。恨み晴らさでおるべきかっていうね、これなんですよ。人間っていうのはね、許せないんですよ。ね、許せなかったらね、あなたは人間です。落ち込まないでください。どうしようもないと思わなくていいです。それが普通です。まして、クリスチャンは十字架によって許されてるんだけど、サタンは知ってる。祈り聞かれてもらって困るから、私との罪に、しかも傷に働いてきて、許せないことをいっぱい起こしてくる。恨みたくなることを起こしてくる。そういうことに遭遇している人ね、なんて私はダメなんて思わないでください。それはあなたが人間であることの証明だし、なんか神様が何かあなたを通してね、祈りを通して奇跡を行いたいんだけど、サタンが妨害してきてるんですね。どうすればいいかってね、主の前に持ち出すんですね。許すことは御心だから。本当に神様の前に祈って、まず許せないのは罪だからね。感情の問題なので許せないことを認めて、罪であることを認めて悔い改める。その時に神様に力を求める。聖霊様助けてくださいって。それとね、主が働かれる。実はですね、うちの母が退院したんですが、 熱が出た、出血もあった、ね、で、実は前話しましたっけね、病院で退院する日が伸びたのは退院する直前に母のリハビリを担当したその人がコロナになっちゃったの。でその病院で初めてコロナが出た。で母はリハビリ毎日してもらってたから濃厚接触者になるでしょ。それで退院できなくなって PCR 検査を受けたら、陰性だったの。で、3回ぐらい受けたのかな。で陰性だったから退院することができたの、ね、で、戻ってきたわけですね。そしてそしたらちょっと熱がまた出た。そして出血もちょっとあったから母はいいって言うんだけどお姉ちゃんがじゃあね、いつものかかりつけのお医者さんに往診してもらおうかって言ったんですね。歯はいいって言ったんです。いやでもやっぱりまずいから一旦熱が下がったんだけどまたちょっと出てきたからやっぱ往診してもらおうって言って歯お姉ちゃん説得して電話したら午前中に電話したのに3時にならないと来れないってもうびっしり詰まってて、で3時に来たんですよね。来てパッとカルテを見て、ね、歯の部屋に入ってね、歯の部屋っていうかもうそんな大きくないからもうすぐ部屋なんですけどでね、それでその瞬間ですね、カルテ見た瞬間、濃厚接触者でしょ。えって言ってね、濃厚接触なんですかって言ってね、これで ね、突然ですね、手のひらを返したようにね、慌ててね、さーっと行ったんですって。それで姉がびっくりしてですね、いやもうでも陰性だったんですって言ってもね、いやでもねまた熱が出てるからね、でも PCR 検査は私は持ってないしね、もしもの場合はね、これ私困るからとか言ってね、ちょっとすごかったんですって。いろいろ聞いてもね、なんかもう逃げるようにって、保健所にじゃあ自分で連絡してくださいとか言って、パッと言っちゃったんですよ。それでね、ちょっとお姉ちゃん動揺してですね、私に電話してきました。もうなんかやりきれないっていう気持ちが溢れててね。それはでも今の大阪の現状なんですね。大阪はちょっと本当にすごい状況だから、だったんですね。私はね、これよっぽどショックだったのは、それはショックやろうなと思ったんですけどね。でもそれが大阪の現状ですし、お医者さんの方がいたったら、ずっとね、往診とかついて疲れてるところにそういうのがあったから、そういうなったんだろうと思います。でもやっぱりお姉さんは自分でもお母さんにずっと接してるからね、一番世話してるから、ちょっとショックだった。あまりにも冷たいというか、あまりにもそう逃げるような態度だったからね、ちょっとショックだった。ね、それでですね、もう落ち込んだし腹も立ったの。で、お母さんは眠ったんだけど、起きた時に、あれお医者さんって言うからこうだったよって言ったらね、だから往診してもらうのがよかったわねとか言いながらですね、母はあんまり答えない。で夜また祈ったんですって、真剣に二人で。でその中で姉はやっぱりね、お医者さんのことも許して感謝して、ね、クリスチャンですよね、許して感謝して、で次の日の朝もまた二人で祈ったんですって。そしたらね、次の日午前中ですね、そのお医者さんから電話があったんですよ。昨日は本当に申し訳ありませんでしたって、ね、ちょっと私の態度はあまりにも失礼でしたって連絡が入ってきたんですって。謝るお医者さんがいるんですね、なんか希望がありますね。でね、言ってきたんですって。そしてね、今後どうされますかとかいろいろ相談してね、ちょっと私はできたら長崎に向かいたいと思っていて、大村にある国立医療センターというのがすごくいいので、そこにできたら受け取りたいと思って、あれは病院同士しか関係できないんですね。その話をお姉ちゃんにしてたんで、弟がこういうことでとか言ったらね、分かりましたってね、その元いた病院にね、私の先輩がいるから、その人に連絡をして、いつでも紹介状を書きますからとかいろいろ言ってくれたんですって。それでね、次の日電話かけてきたの、そのことに。声が明るかった。いやね、許すときね、祈りが届くんです。神の手が動くんです。人の心って変わらないんです。普通は。でも神様が働くと変わるんです。その神様の手を動かしていただくのは、こじ開けたりするんじゃないんです。許して祝福したら神様が働いてくださるんです。神の言葉があれば、どんな不可能の山でも動くし、神の言葉があれば湖も歩くし、神の言葉があれば奇跡は起こるんです。だけど土台に許しがないと、その祈りが届かないんです。サタンは知ってるから、許せないことや思わずもこう恨みたくなるようなことが来る。恨みたくなることや許せないことが来た時に、どうぞ皆さんね、来たなと思ってください。これは本当に祝福される前だぞって、で何とか頑張ろうなんて言うんじゃなくて、もう認めて、神様自分にはとても許せませんって、これは無理ですって、 悔い改めて認めて、感情があるならその感情を注ぎ出して、そして神様に助けを求めてください。聖霊は助けてくださいます。その時にね、許せる時にね、神の力が解き放たれていくんですね。これをね、知っててほしいと思いますね。で、私はいつも話すトマス・ムーティーさんのね、話も今日は話しませんけど、トマス・ムーティーさんがどんなに伝道しても人は救われなかったけど、900人の村でね、イスラムの村で、ね、自分の、借りた家を3回焼かれてね、でもそれを神様が許しなさいって言われて、彼は霊の高いところに断食をしても、それから霊の縛りをしても一切ダメだったのに、許しなさいって言われて、いや彼らは許してほしいと思ってないってね、いや十字架があった時誰も許してくれと思ってなかったって言われてね、分かりましたって許して、毎日許しながら自分から手を差し伸べていったら、もういつもその手をはたかれたんですけど、またしながらやったんですけど、それでも許し続けて30日経った時一人救われた。そこからその村全部救われたんですね。この時にね、これね、この許しなんですよ。それね、長崎で説教されたんです。私ね、すごくね、私神様のメッセージだと思ってるんです。この町は原爆も受けてますし、いろんなことがあった。でもね、許すときに神様の祝福を受けられる。これを見てほしいください。いつも24節まで語るんですけど、ね、実は25節を忘れちゃいけないんですね。わざわざイエス様がこれを加えたのはそこに意味があることを、ね、知ってほしいと思います。そして皆さんね、神の言葉をいただいて、そのことをしてね、神の技と奇跡にね、扱っていきたいというふうに思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今も私たちに働いてくださることをありがとうございます。あなたは私たちに語ってくださる神様です。そのあなたの言葉を、あなたの語りをしっかりと受けていくことができるように、力強い見てを持って導いてくださることをお願いいたします。また私たちがいろんなことがあって許せないことや恨みたくないこともあると思いますが、その中で本当に聖霊の恵みの中で許し力を受け、そして神様の驚くような奇跡と栄光を見ていくことができるように、力強く導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈り聞かれませんので、まずからでもしましょう。言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。天様、一人一人の心の叫びに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。イエス・キリストの御名によって心と体を癒されよ。すごく時間を無駄に使ってしまって後悔してしまう人がいるんですけれども、その人はその御言葉に触れることをなんかすごく求められています。神の言葉に触れることによってなんかすごく大きく変化がやってきます。特にこの5月、神の言葉に触れなさい、意識して御言葉に触れなさい。天様、一人一人に口を触れてください、語ってくださるのでお願いいたします。横っ腹が痛い方ですね、その横っ腹に触れてください、完全に癒してください。あと膝が痛んでいる方は、その膝に触れてください、完全に癒してください、お願いいたします。誰かと会おうと思ってるんですけども、ちょっと会っていいのかなって、今どうなのかなと思ってる方いるんですけど、待ちなさいと主は言われます。主の時が来た時に会えますが、今会うことは、いろんな今会うことはまだ時ではありません。今は待ちなさい。私が会う時を用意していると知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。なんか招かれている人がいます。あなたの人生を私に捧げなさい。私はその時あなたの人生にこの後計画を持っていると知られます。今まで通ってきたの道の全てが益になる、その計画を私は用意していると知られます。イエス様、ありがとうございます。一人一人の叫びを聞き答えてくださり、あなたの栄光を表してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、Thank you. 仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同ともに、今もの地元越山でも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。